謎ドキドキボドゲラジオ。
塊
魂。
塊魂ね、
うん、
はい、あれ面白いよね、
うん、好き。
ペコラさんはあれで
え
スイッチで遊んだのかしら。
あ、そうそうそう、
私は多分最初プレステ2とかだった気がしますね。懐かしい。
スイッチで初めて遊びました。
うん、多分リメイク版の方ですよね、うん、そんな気がします。はい、本日紹介しますのは、ハンテンライオンさんが作られたマーダーミステリー塊のご紹介でございます。こちらの作品は、ゲームマーケット2026春で初めて頒布された作品でございまして、うん、5人用のシナリオでございます。
うん、
ちょっと簡単にあらすじを読み上げさせていただきますね。死者が戻ってくるという天神祭り。1年前、その天神祭りで友人の一人が行方不明になった。あなたたちは友人に会うために今年の天神祭りの会場へ向かった。
うん。
というものでございます。
へえ。
はい。プレイ時間は90分から120分。プレイ人数は5人。そしてゲームマスターは不要。災害要素やオカルト要素あり、担当キャラクターのロストの可能性ありというような作品になっていまして、まあ、キービジュアル的にはね、うん、この鳥居のこれは写真ですかね、にあの
雨、
まあそうですね、
雨でしょ、
めっちゃ雨が降ってるみたいな感じの、うん、風景でございますね、うん、はい。というわけでね、あの結構新作ですよね。
ね、
ゲームマーケットからおそらく1週間ぐらい
の、ね、こんなに早く遊ぶのは初めてだわ。
なかなかね、我々ね結構ね、うん、マダミステリー積みがちですからね。そう、あんまりそのパケマダを崩すっていう機会に恵まれてなくて、
うん、
まあ、1ヶ月に1回ないし2回あるかないか、
うん、
なので結構その、まあ、パケマダってこう人数縛りが激しいじゃないですか。
確かに。
だからその人数ぴったりの時しか遊ぶことができないし、
うん、ま
あ、候補が複数あったりすると、この一緒に遊ぶメンバーによっては、うん、あ、それもすでに遊んだことありますとかだとこう先送りになってしまうので、
確かに、
まあ、やっぱりね、新作はね、新作のうちに遊ぶっていうのがね、まあ、一番いいですよね。
あれ、箱じゃなかった、封筒だった。
封筒ですね。
封筒でしたね。
はい、
はい、うん、はい。これは17番ってことは、まあ、はい、ジャック横丁ですか。
いや、これ違います。
違うの、はい、17番って何。
これあのハンテンライオンさんの、
違った、サークル名だ、サークル名だ、
はい、サークル名
が17番ブース名だと思っちゃった。
なのでブースは今回あの歯の16だったらしいです。
ああ、16ちょっと惜しかったね。
歯の16なのにサークル名が17番、
ね、なんで17なんだろう。
なんでなんですかね。
なんか18番だったらわかるじゃないですか。
ああ、お箱みたいなね。
そう、
確かに。お箱になりきれないとかそういうことを示唆してるの
か。あれ聞いたことないんですか。
17番、
ね、なんで17番なんですかって。
特に今まで聞いたこともないですね。言われてみれば。
ライオンになるから。
ライオンになる。
え、ナンバー17。
あ、そういうこと。ナンバー17を後ろから読むと。ライオンになる。あ、その可能性はありますね。
そうかな。
これよく謎解きでね、あるやつですよね。
あるやつ、あるやつ、はい。
どうかしら。でも確かにその可能性が一番高そうですね。そういうことか。いや、さすが謎解き勢ですね。
いや、そうなのかな。
いや、すごいですよ。うん、ナンバー17をひっくり返すと。
あれでも違うって前言われたんじゃなかったっけ？
そうなのかな。いや、でもそれ以外。もう17
番の理由がちょっと、17になんか背番号みたいな、
背番号ね、
そうそう、
はい、
思い入れがあるのかもしれない。
関係ないけれども、はい、我々がね、あの今宵バー17次元にてっていう、
ね、ああ17ね、あれは検索したら17が次元が引っかかんなかったからでしょ。
まあ、 あの1次元2次元3次元ってこう順々に検索していって、う
ん
う
ん、16とかあったんでしたっけ。
16次元、まあ、10次元ぐらいまでは結構なんだかんだあって、
うんうん、
で14次元とかも確かなかった気がするけれども、ちょっとなんかあのあんまり
言いにくい
というか、こうロマンを感じない数字だったので、
よく分かんないな。
結果的に17になったんですけど、
はい、
まあでもなぜハンテンライオンさんのブース名というかサークル名が17番かというと、
うん、
ちょっとペコラさん 推理ナンバー17ひっくり返すとライオンっていうのが
かも、ね、
真実味がありそうですね。
時間何分でしたっけ？
時間90分から120分でして、
はい、
確かにかなりねこの通りだった気がするんですよね。
どっちの長い方？
あ、ね、このちょうど中間ぐらいの感じ。
中間、まあ、
100分か110分かぐらいの感覚だったと思いますね。はい。でも改めてこのあらすじを読んでみて思ったんですけれども、
はい、
これすごいなんかあのひなあれひな流しじゃなくて何でしたっけ、
ん
あの日暮らしのそうなんとか流しっていうお祭りありましたよね、
はいはい、ありましたね。
ど忘れした、何流しだっけ、綿流しだ、うん、綿流しのお祭り、綿流しのお祭りもお祭りのたんびに一人が死に一人が失踪するみたいな感じの伝説があったので、
これは何でしたっけ、
今回は1年前に友人の一人が行方不明になってますね。
なんでそういった
意味はお祭りの日に一人が行方不明になる
っていうか、いや毎年なってるわけじゃないじゃん、
毎年なってるわけじゃない、毎年なってるわけじゃない、
はい
はいはい、まあ、そうですね、
はい、
はい、なんかこれ私ね実はめちゃめちゃ面白くてですね、
あ本当、
はい、
何ところ辺が
こういう感じになると思ってなかったんですよ。
お
あの、まあ、我々そのハンテイライオンさんのマダミスを全て遊べているわけではないですけれども、ね、まあ、どっちかっていうとその今まで遊んできた作品傾向からするとちょっとそのギャグ味があるというか遊び心があるような感じのものが多かったんじゃないかなっていう印象で、あの、まあ、トバトバであったり、あの、
はいはいはい、
4匹の像、あ、4頭の像か、
うん、
であったり、あの、まあ、割とこの肩の力を抜いて楽しめる系の作品が多かったので、
うんうん、
これ今回の塊って、まあ、結構ガチじゃないですか。
ガチ？え、でもポサあったよ。
ポサ？
ポサあったよ。
判定内容
さん、要所
要所。要所要所。ありました。
あったよ。
本当ですか？
あったよ。ふふふみたいな感じで笑っちゃうみたいな。何だろうねこれみたいな。
それでこれさんのハンドアウト的にってことですか？
ええ違う違う違う違う。
展開の中で。あ本当ですか？ほう。なんか結構なんか私面白かったと思いますよ。
はいはい、よかったと思いますよ、うん、私は、
うん、これ天神祭りっていう、ね、
いや無理だと思って、
えどういうことですか、
いやいや無理だと思ったんですよ、
どういうことですか無理って、
要は、うん、あのあれだと思ったんですよ、
あれだと思った、ああなるほどね、
はい、
あそういうこと、はい
はい、
展開的にね、
そうそうそう、はい、だから あのエンディングになると思わなかった、
あなるほどなるほど、うん、あそういうことですね、まあ、ちょっと、はい、あの聞いてる人からすると何が何やらみたいな感じだと思いますけれどもも
っと難しいと思ってました、
はいはいはい、いや、はい、あのね、いや面白かったと思いますよ、うん、いやこの天神祭りって、
はい、
あの言葉で聞くと、いや私もこれあの一緒に遊んだ方があのあらすじ読み上げてくださったので、
はいはい、
私最初に
天神様、
あそうそうそう天神様、天の神様だと思ったんで、うん、
あそう思った、
あの福岡の話だと思ったんですよ、九州のね、
いやリアルな名前は出さないでしょ、
いやでもだって天神祭りって言うからさ、
はいはいはい、
なんかいや福岡舞台なのかみたいな感じで、
ね、
そういうお祭りがあるんだろうなっていうふうに思って、
うんうん、
でこういざこのハンドアウト開いてみると、まあ、ひらがなで記載があったので、
うんそうだね、
あこれ天神様じゃないのかということで、
あ、うん、まあまあまあ天神様は天神様はな気もするけど
天神様は天神様、あ、まあまあ、はい、天神様は天神様だけど天の神様の要はその福岡の天神様
は全然関係
がなかったって、
ね、
う
ん、
そう、
うん、
なんで、まあ、ちょっとねあのそれとは違うよみたいなところがね、
確かに
あって、
確かに、
はい、結構ね作品の傾向的にもね私の好みだったんですよね、このあのオカルト要素がちょっとあるみたいなところも結構好きで、あのちょっとね怪異チックな感じのね展開とかも、ね、
か
面白かったと思いますね、でも確かにこう今この改めて概要を見て思いましたけど、うん、災害要素、ね、人によってはやっぱりあれなのかな、
いや今日とかね台風だったんでね、
はい、
たまたまね雨が大変だったなって、
はい、
こんな感じかみたいな、
うん、
いや結構そうそうね、まあなんかこう山あいに住まれてる方とかは結構土砂崩れとか ね、
そうですね
結構あると思うのね、
はいはい
はい、
まあまあそう地形のね、まあ、ちょっとねこのキービジュアルからもね この鳥と雨っていう感じからあるとすれば、うん、まあそっち系かっていうのが思い浮かぶかなと思うんですけれども、うんうん、確かにねそういう地域にお住まいの
洪水とかね、
川沿い関係なく、ね、まあ、うん、まあまあ人によってはちょっとそういうのがこの水的なところからね思い立ってしまうかもしれないですね。まあね、
水は怖いっすよね。
水は怖い。
え、水も怖いじゃないですか。
すごい広く行きました
、ね。火も怖いけど
水も怖い。火も怖いけど水も怖い。
そうでしょう。
そこまで
来たら災害的に怖いでしょ。
すべてが怖くな
っちゃう。地震も怖いよね。
地震も怖いし、まんじゅうも怖いし。
まんじゅうは怖くないよ。
そうですか。
はい。
あとね、親父も怖いしね。
ってい
うね、
ああ。
ちょっと古いですね。火事いいじゃないですか別に、いいじゃないですか。
今も言うのかな。
昔は、まあ、あんまりね。
昔っていうか昭和だよね。我々ドンピシャじゃないでしょ。
いや私結構親が言ってました
よ。え、嘘。古風だね。親がそんなこと なんでどういうタイミングで言われるの。
いやいや、なんか子供の頃ってなんかこの雷怖いとかあるじゃないですか、
うんうん、そんなこと言うとみたいな。
そんなこと言うとっていうと、まあ、他にももっと怖い
もの
い
っ
ぱい
あるわよってお父さんとかねみたいな感じで言われたもん。不思議だね。
いや確かにどういうシチュエーションで
言われないでしょ親に。
あんまり、うん、確かにな。
言われないと思うけどテレビとかじゃないの。
はい、まあまあまあちょっと、まあ、だいぶ脇にそれましたけど、はい、本日は塊のご紹介でございました、はい、結構面白いんでおすすめでございます。
バイバーイ。